This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now. BBS Podcast.
日本全国8時です。生島淳のまとめてスポーツ。お話はスポーツジャーナリスト生島淳さんです。おはようございます。
おはようございます。
テレビの方ではマスターズ進行中ですけれども、はい、今松山から行きますかね。
どうですか。
今4オーバー36位タイ、
うん、
カットラインの予測が5オーバーなので、まあ、今16番終わったところなんで17番18番をしのげれば
このままいけば、
3日目に進めるという感じです。
頑張ってほしい。
首位は3人並んでまして、デシャンボー、ホーマー、シェフラーとアメリカ人3人ですね、まあ、シェフラーって今シーズン8戦のうち7戦トップ10フィニッシュ、
2勝、すごすぎますね。
26歳、安定してます。あとタイガーウッズが1オーバー21位タイなので、まあ、これはもう間違いなく、3日目に進むということで楽しみです ね、
いいですね、
はい。あといろいろ今週の話をするとプロ野球なんですけど、はい、何曜日だっけ俺行ったの、木曜日、はい、神宮に行ったんですけど、
おととい、はい、
巨人がちょっと勢いに乗ってきたなっていうので、
うん、
もうヤクルトがね、全然ダメでね、うん、珍しく途中で帰りました。
あ、そうなんですか。
信仰心浅いなと思いながら
信仰心
信仰心浅いなと思いながら、うん、ちょっとこれ無理だなと思って。
でも前の週もね、2回、はい、行かれて、はい、結構、ね、
まだね、お時間ない中で、それで巨人はそれで昨日広島にビッグイニング作って勝ったので、それすごい楽しみだなっていう感じで、で来週阪神巨人が甲子園であるんで、阪神はちょっとまだ本領発揮してないんです。これはまあ楽しみだなっていうところ。
はい、
なんかあとそう神宮でもうなんかちょっとだいぶ静かだったんですよ、一塁側スタ
ート。あら。
で娘となんか、はい、ちょっと沈んでるところで。TWICE のコンサートの当選通知が来て2人で喜んでしまって、なんかだいぶ浮いてました。
当たったんですか。
なんだそこ喜んでんだみたいな。
そうです、もうこれぐらいしかねえなみたいな
気を取り直して。
あと最後に、最後に言ってこの、まとめの最後、先週ご紹介したアイオワ大学のケイトリン・クラーク、
はい、
決勝でサウスカロライナ大学に敗れました。サウスカロライナ大学全勝優勝。
うわ。
で、一月前は女子バスケの大学のね、女子バスケの最大視聴者数は1000万人ぐらいだったのが、うん、決勝戦1900万人まで行きました。
うわ、2000万いっちゃうよ。
倍にな、この一月で市場が倍になったってことなんですよ。
ああ、関心が高い。そう。
何ですか？
だ
から
ケイトリン・クラークっていかに、うん、まあ、本当に影響力があったか
スターですね。
で来週もう WNBA のドラフトで、来月からもう出てくるんですよ、プロで。それでひょっとしたら、はい、パリオリンピックにも出てくるっていうことで、ちょっとそういうつながりもございます。
はい、はいはい、まず淳さんが取り上げるのはこちらです。
大谷選手の元通訳水原一平氏の報道に続報。
今日出頭してるんですよね。
そうなんです、うん、
まだ出てきてないって言うんで、
はい、ね、
もうマイクが設定されて喋るんじゃないかとまで言われてますけど、
で、いろいろアメリカの報道を見てたんですけども、 ESPN がもう最初から頭一つ抜けてたんですよね、
うん、
で訴状に関してももうほぼストーリー仕立てにすごく面白く書いてるんですよね。
あ、そうですか。
で水原も通信ってもう何でもバレるね、本当に捜査入ったら。
うん、
で水原一平氏の僕は賭博の才能がないのかな母みたいなのまで全部書いてあるわけ、怖とか思って。
怖いですね。
でも改めてやっぱりアメリカのジャーナリズムの調査報道の力強さっていうのは本当感じますね。
うん、
いろいろなところに当たって、それをやはりストーリーにするのがやっぱうまいんだよね、アメリカの記者の人って。今回女性の記者ポーラ・ラビーンがやってましたけどもね、
はい、
あと面白かったって言っていいのかな、返済が滞っていた時に堂本が、 ニューポートビーチって、高級住宅地があるところですけど、うん、そこに行って、もうお前に連絡取れないんで大谷に話すぞって、うん、で大谷は犬を連れて散歩してたぞっていうのが、
うわ、
脅しをかけたんですね。
脅しをかけてたという、怖いねということで、であとその ESPN のストーリーの最後には、 Technically I did steal from him It's all over for me、 実際、まあ、テクニカル実際にはかな、うん、彼から盗んだんだと、もう俺は終わりだっていうふうに結ばれていて、うん、これがテキストメッセージであったということで、アメリカのメディアは、あ、大谷はもう完全に関係がないねっていう論調にはなったので、うん、まあ、ただきっちりジアスレティックとかは口座を管理ちゃんと してないのも責任はあると、うん、個人的にね。で、そういったことを全て任せてたことにもやはり見直さなきゃいけないよねっていうことは指摘は入ってました、うん、その辺が今回の、まあ、大谷に関しては落ち着きどころだったのかなというふうに思いますけども、うん、まあ、なんか報道によるとね、調査に協力した捜査に協力した日にホームラン打ってたみたいな話とか、はい、
そうですね、はい、ジャイアンツ戦から、
うん、打ったね今週大谷は
バネにしてるんですかね、
投資家、まあ単純には言い切れないけど、鋼のメンタルだなとは本当に思います。
本当ですよね。
まあ、今日の注目はそうなるとやはり水嵐が出てきて何か喋るのかどうかってことになっていくんでしょうか、
はい、はい。続いてはこちらです。
アメリカメディアが注目、ピッチクロックの影響とは。
はい、大谷の話なんですけども、これもね、うん、先週かな、選手会がピッチクロック、今走者なしで、15秒、走者ありで18秒に投球動作に入らなければいけないということになって、はい、回復時間が短くなっているのが、回復時間短くなることによって選手の怪我が増えているんではないかというふうに発表したんですね。まあ、それに関して大谷は、まあ、科学的には証明できないけれども、間違いなく負担はかかっていますって、まあ、ピッチャーの経験の立場から話をしていて、これが大きく報道されたと、つまりロサンゼルスだけじゃなくて全米が取り上げるというようなことになったわけですね。だつまりそれぐらい影響力がある選手なわけですよ今、うん、
はい、
でメジャーリーグ側もね負けてないんですよね。いろいろメジャーリーグ側も研究をしていて、大学と共同研究していて、故障の要因は速球を投げること、スピンレートを上げていくことで、それが肘に負担をかけていた、つまり、うんうんうん、早く投げれば投げるほどリスクが高まるっていうことを、これは無視している主張だって言ってるわけですよ。でこれもね、いろいろアメリカの報道を見ると、うん、スピン、やっぱり速球投げれば投げるほどリスクが高まるって、これ間違いないと、これは研究結果にも出てて、で昔に比べて下位打線に回ったとすると、少し手抜けるかっていうと今抜けない状況になってると。
ほうほうほう。
あと、まあ、例えばナショナルリーグは DH 制を導入したので、うん、9番打者、まあ、相手ピッチャーだったらね、
そうかそうかそうか、
少し軽く投げられたりするんだけど、うん、今は全力を求めるゲームになったっていうのがメジャーリーグだと。
なるほど
なと思って、ははは、それでこれ日本にも影響あると思うんですね。日本もなんとか時短していこうということで、うん、
言われてますね、
登場曲の10秒ルールっていうのをちょっとご紹介しましたけど、
うん、
まあ、選手が早くバッターボックス入るように、はい、登場曲を10秒に短くしろっていうのを徹底してるんだけど、
そこ
じゃねえだろって、まさにそうです。
そうか。
で僕もピッチクロック導入した方がいいなと正直思ってたんですよ、
は
い、長いからやっぱり日本、はい、でもこういう話が出てきて、しかも大谷が発言したとなると、そうそう簡単に導入していいものではないなっていう。ただ一概には言えないんですよ。日本は先発は中6日だからね、アメリカの中4日5日と比べるとちょっとまた違うので、うん、何とも言えないんだけど、これはいろいろね、議論を尽くしていかなければならない問題なんだなと。多分日本は導入しないな、これが出ちゃったから。
そうですか。
ただまあ早くはやってほしいよ。
結構大きなポイントになりそうですね、この
なると思いますね。 まあ、ちょっとこれも今後の議論を注目していきたいなというふうに思います、
はい、続いてはこちら、
訃報、あけぼのさんと O.J. シンプソンさん。
はい、僕はアメリカのスポーツを見始めた1970年代って、 O.J. シンプソンって本当に大スターで、南カリフォルニア大学からバッファロービルズというランニングバックで一世を風靡した人ですが、後に、逃走劇で有名になります、全米に中継されたっていうんでね、あの劇画のようでした。いろいろ法廷劇とかもあって、フットボール選手というよりも、まあ、配偶者をね、殺めたのではないかとか、いろいろなそういった問題があって、で弁護士はオールスターチームだったとかね、いろいろそういうこともあるんですけども、亡くなったというのが流れてきました、
はい、
であとは元横綱あけぼの、7年にわたる闘病の末亡くなって、
知りませんでした。
54歳、
闘病されてたんだ。
で日刊スポーツに花田勝氏がちょっと寄稿してまして、
はい、
6年前にお見舞いに行ったところ、関係者の方からちょっとお顔をご覧になってもわからないかもしれませんと言われたと、その時点で、あけぼの関は奥様のことは認識できるんですけども、ちょっとお子様のこともちょっと難しいような状況だったというところで、花田勝氏、元若菜の花が言ったら分かったらしいんですよね。というようなことで、長い間ずっと闘病してらっしゃったんだなっていうのと、本当は僕は角界に残ってほしかったなというふうには思います。ハワイ出身のね、あけぼのが残っていれば、また海外のね力士がもっと来ていたかもしれないし、
はい、
本当花田兄弟との、ね、対決は本当一世を風靡したので、ご冥福をお祈りしたいなというふうに思います。
日本全国8時です。生島淳のまとめてスポーツでした。淳さん、ありがとうございました。
まとめて土曜日、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。